こんばんは。
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 ですね、ちょっと私の恥ずかしい話をしますわ。
はい。
はいはい。
なんでしょう。
まあ、11月ですね。ドアラジも喋ってるように、うちにプレイステーション4がやってまいりましたよ。
はい。
はいはい。
で、プレイステーション4のプロですよね。
うん。
で、プロということは、4K 画質対応だということで、
うん。
ああ、かなり、あの、アッパーバージョンのハード買ったわけですよ。
はいはい。
で、昨年はですね、そのテレビを買ったみたいな話も確か、ほら、クレのやつに喋ったじゃないですか。
うん。
2ヶ月経ってですよ。
はい。
なんと、4K で表示していなかったという話。
どういうことですか？
あのですね、
うんうん、
あの、PS4 って繋いだだけじゃダメなんですよね。
うん、はいはい。
で、あの PS4 側の出力、出力設定、
うん、
もう変えるんですけど、
うん、
テレビ側が対応をさせてないと、それって選ぶことすらできないんですよ。
ああ、なるほど。
で、いわゆる入力切り替えってあるじゃないですか。
はい。
ここスイッチですよ、ここ PS4 ですよ、つって。
うんうん。
切り替えたときに、1080p ってずっと表示されてるの気になってたんですよ。
うんうん。
1080p って、
うん。
従来の PS4 の画質、並びにスイッチもあんまり変わんないんじゃないかな、確か。
いわゆる 1K ってやつですか？
に、まあ、2、2K っていうのか
な？あ、2K なん
ですか？うん、2K 画質ってやつなんですけど、
うん。
高精細の 4K に対応するにはなんですが、
うん。
無論買ったテレビは 4K だと。
テレビは 4K ですよね。
そうそうそうそう。で、うん、このテレビ側の設定を変えてあげないと、PS4 側も、それをこう認識できないので、
うん。
変えてあげないといけなかったんですよ。
はあ。
ついぞ、3日前ほどに気づきまして。
うん。
つまり今まで
デスストランディングクリアまでは、2K でやってました。
2K? 半分。
そうっす。
うん。それ見ながら綺麗やなーって言ってたんです
よ。そう。ものすごい恥ずかしい、それ。
4K はちゃうなー言ってたね。
そうそうそうそうそう。本当に恥ずかしいというかね。うん。よくぞ今まで気づかなかったもんだと思って。
うん。
うん。で、設定したらですね、きちっと2160p っていう倍ですわ。
うん。
それは倍ですわな。うん。うん、ということで、きちっと表示されるようになったっていう話なんですけど、意外と盲点だと思うんですよ、これ。
うん。
うん。
なるほど。
うん。で、皆さん、新しいハード、新しいテレビを買った際には、そういった、設定ですね、接続した設定をちょっときちっと見てくださいね、というところですよ。ほら、今日ここに、いらっしゃらない、ピッチカートミルクさん？
うん。
あの人ほら、買っても、物欲で満足しちゃうタイプじゃないですか。
うん。
ああ、ね、買っただけで積んどこうって感じですか？
そうそうそう。だからなんで、スイッチだ、PS4 プロだ、Xbox だって買って、で、4K テレビも買ったっていうのを前に言ってたと思うんですけど、
うん。
接続して満足してないから、すごく、なんか心配ですよ。
あ、実は、2K で見てるかもしれない。
あ、ほんまですか。
いや、そもそも接続してなかったらどうしよう。
いや、一応ゲームは遊んでるやろから、接続はしてるけど、設定変えてない可能性あります、ね、
あんで、あんだけ綺麗やで、綺麗やでって、ハイスペックなものやでって、ハイデフですよ、みたいなこと言うてるんですけど、
うん、
これ、もう、なんすか。私よりも、はるか前にね、
うん、
PS4、プロに買い替えましたわ言うてて、
うん、
実は繋いでませんでしたわ言うたら結構ちょっと俺がショック受けるんですけどね。
十分ありえますからね。
ですか。
うん。
本当に、本当にもう一度皆様、この接続をもう一度見直して、あなたの PS4 は、2160p で、表示されてますかっていうのをちょっと確認いただければと思いますね。
うん、
うん。それって4K テレビだけの話ですよね。
あ、基本はそうですね。
うちのテレビ古いんで、その上は何も問題ないってことですね。
まあまあまあそうですね。PS4 もプロでないと、その画質にも対応しないので、ですね。ただ、今のね、4K テレビって、まあ、スイッチって基本的には、そのゲーム機自体は 2K なんですけど、その綺麗にする、画質を綺麗にする、
はい。
アップコンバーターみたいなのが搭載されてるテレビもあるんだそうですよ。うん。これもね、ちょっと実は、もう一度その入力の切り替えとか、ほら、簡単にほら、なんていうんですっけ、ほら、ソフトとか、色の具合がね、ゲームモードなんか搭載されてる場合ってあるじゃないですか、テレビに。
はい。
はっきりくっきり見えるように、みたいなやつとか、ゲームもほら、始めた時に、最初の画面で、設定で、あなたのテレビではここが見える、ちょっとうっすら見えるぐらいに設定してくださいね、みたいなのを、最初にいじらされる場合あるじゃないですか。うん、ああいうのの、その、コンフィグが、こう、テレビ側についてる場合もあるんだそうですよ。
はいはい。
ので、まあ、その 2K であってもですよ。4K ならなおさらですけど、うん、もう一度、うん、ゲーム機側ではなく、テレビ側の設定をされてみてはいかがかなっていう、ちょっと私からの提唱でございますよ。
ああ。それ、ドラクエ10にもありますもんね、
うん。
モードの、
そうですね。
綺麗に表示するのと、あれ、意外と、ちゃんとできてない可能性もあります
ね。そうですね。PC でも、うん、いや、でもね、例えば、実はその、PC にそんなパワーがないのに、
うん、
表示設定をなんかめちゃくちゃにしてるのが故になんか引っかかりが出るみたいになってるとか、
はいはいはい、
ただあなたのコンフィングそのままにしてませんかっていうところちょっともう一度見直してみてはいかがかなという、
うん、
俺のずっこけ話から来た提唱でございます。
あ、で結局 4K にしてどうでした？めちゃめちゃ綺麗な
の。ね、うん、兄さんにそれ言われると思わなかったな。俺の目にはあんまり変わんないから
な。なんだろう。
そんなもんですよね。
ただね、うん、PS3 の、うん、HD リマスターみたいな。この間も話した、なんだっけ、ワンダと巨像とか、
うん、
今のアンチャーテッドやってるんですけど、
はいはい。
なんとなくですけど、なんか、ポリゴンがぬるっとした、テクスチャーがぬるっとした、うん、気がします。
キラキラだったりするかもしれないですね。
ああ、ソフト側にも対応が必要なんですね、あれって。
ああ、そうでしょうね。
うん。だからなんかデスストランディングなんかは、やっぱ、うん、4K 対応、にされてて、プロで表示すればもっと綺麗になるよ、みたいなのになってるんですけど、おそらくですけど、うん、やっぱ水の表現とかね。
うん。
空気感みたいな。
はい。
岩のゴツゴツ加減みたいなのとか、なんだろう、光の光源の、ね、ポリゴンっていうのは必ず光源が発生するんですけど、うん、そういったその光の具合なんかが多分、はっきりくっきり出るんじゃないかなって思ってるので。
うんうんうん。うん、
で、また、やっぱりこれに目が慣れてしまうのかもしれませんしね。
そうでしょうね。
うん。
うん。
うんですね。
うん、
あと、ひょっとしたら、ブルーレイとかね、あっちの方が、意外に分かったりするかもしれないですね。
ああ、なるほど、なるほど。
ライブ映像とか見てみようかな、やっぱりね。
うん、うん。
はい。というような、私の残念話でございました。それでは参りましょう。オープニング！ 始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第266回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスと兄と川又がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーセーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、アニさん、カモさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、前回の予告通りですが、急ピッチで行います。DQ10TV を受けました、バージョン 5.1 インダイレクトでございます。
はい。
はい。昨日の映像を見たばっかりでして、私フルで見たんですけど、
うん、
昨日の DQ10TV、ほぼほぼ情報コーナーだけでしたね。
あ、そうだったんですか。
ああ僕、情報部分しか見れてないんですけど、そんなもんやったんです
ね。うん。バトルコンテンツもスライムレースみたいな。
うん。
なので、ちょっとボスコンテンツみたいなんじゃなかったんで、さらっと終わっていきましたし、
うんうん、
斎藤 V さんも、まあ、斎藤 V さんも、ね、こんなんですけど、マナティ V さんも、映像登場という意味がわからないことをやってましたし、
はいはい。
必要だったんかなみたいな感じだったんですけどね。
うん。
ということで、昨日の DQ10TV の応報は、ほぼほぼその、バージョン 5.1 の新情報、こちらの、うん、盛りだくさんでお届けされたということを受けまして、今日は、それを切り取って、私たちで喋ってみようかなと思っております。
はい。
はい。まあ、そこそこのボリュームでございますのでね。
うん、
うん。じゃあ本編の方でしっかりと喋りましょうか。
はい。
はい。お二人、よろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。
はい。
はい。
今日もですね、公式、の冒険者の広場、こちらに出ております新情報、アップデート情報を元におしゃべりさせていただきますので、こちらも合わせて、ご覧くださいませ。
はい。
はい。まずは、大型アップデート、目玉コンテンツとして、ストーリーでございます。
はい。
アニさん間に合ったんですか？
間に合いました。
お
う。
うん。うん。インして、魔界のどこそこにいるみたいなのが書いてあったんで、おー、なんか急ピッチでやってるなと思って、見てました。
ああ、そうですね、うん。うん。ラストを駆け抜けましたね。
はい、うん。いうことでね。はい。今回は、前回の非常にこう、終わり際が、気になるような展開で終わったので、
うん
うん、今回の、5.1 のサブタイトル、魔界大戦ということで、いかにもなタイトルですよ。
そうですね、うん。
はい。
これバージョン4からなんですけど、もう PV はもうストーリーオンリーなんですね。
そうでしたね。なんか前はコンテンツこんなのが入りますよみたいなこともやってたんですけどね。
うん。あれはあれで好きやったんですけどね、もうストーリーの紹介しかなかったですよね。
あれ見てこう盛り上がる方のにね、前はね。
そうそうそう、コインボス登場みたいな、あれがね、結構、なんかワクワクしてたんですけどね。
ああ、そうですよね。
うん。
あと、ついでに言うとね、音楽は良かったんですよ。
あ、はいはいはい。
ドラクエ2のフィールドでしたね、あれね。
そうでしたね。
はい。ただ、その PV に、せめて序曲は入れようよ。そう思いませんでした？
ああ、そっか、それ気づかなかった。入ってなかったですね。
うん。あの曲を聴くとこう、我々盛り上がるじゃないですか。気持ちが上がると思うので。いや、ちょっとあれがないのは残念ですね。はい。いうことで。今回は、まあ、ストーリーはやってもらうしかないですからね。主に、まあ、なんか、今回は、魔言都市ゴーラ。
うん。
跡地って書いてますね。
跡地ね。
うん。
うん。
バージョン2で出ました魔言宮殿。
はい。
ぽいものが見えます。
聞いてましたね。
はい。こちらが舞台になるのではということでした。まあね、うんうん、もうバージョン 5.0 でそれぞれの国、魔界の国っていうのを巡りましたが、この辺も当然出てくるとは思います、ね、また。
うん。
はい。はい。ね、魔界大戦いうぐらいなので、国と国の争いでしょうからね。
そうですね。
うん。
はい。で、まあ、新モンスターは、ま、いずれこれ以外にもいると思うんで、まあ、この辺割愛しましょうか。
やっぱりでも、デュラハーンっていう名前なんですね。
こいつってさ、イレブンで出てきましたよね。
うん。出てきましたね。
うん。
これ、前回、モンスターのあれで話した、
うん、
デュランがちょっと関わってそうな気がしますよね、この名前。
いや、多分、それ関係ないっしょ。昔から言うっしょ、デュラハンって。
いや、でも、そこに
理由が。デュランっていうの名前がちょっと
違う。あ、そうっすか？そうっすか？
うん、うん、デュランの、なんか、
魔界だけ
に。魔界
だけに。うん。
かもしれないですよ。
これ、デュラハンの盾欲しいですね。
私はいらないです。
まあ、僕もいらないですかね。
ちなみにね、なんだろう、ファンタジー作品に出てくるデュラハンって、本当は盾じゃないんですよね。
ああ、そうなんですか。
首持ってるんですよ。
ああ、持ってますね。
ほんほんほん。
うん。自分の首がない状態で首を持って出てくるんだよね。
うん。
うん。まあ、ドラクエらしい、こう、アレンジされてる感じですね。これね。
はいはいはい。
はい。はい。で、この、新しいフィールドということで、その、魔幻都市ゴーラっていう名前で、ゴーラなんですけど。
はい。
あの人ですよ。
まあ、そうですね。
うん、
いい人説のね、たくさん囁かれる。で、うん、もう言っちゃっていいですよね。バージョン2のラストボス。
うん。
大魔王マデサゴーラ。
はい。
旧大魔王かな。
うん。
前大魔王マデサゴーラ。こちらの名前の由来のゴーラなんでしょうね、きっと。
っていうことなんでしょうね。
うん。
うん。
うん、です。そして、この新キャラクターが当然登場するんですけど、ちょっと他のキャラクターちょっと割愛しますけど、
はい、
特筆は、この、ペペロゴーラーいうなやつですわ。
うん。
うん。まあ、もう、名前もそうですし、姿形もまず、マデサゴラそっくりなんですけど。
そっくりとは言わんけど、まあ、手の数とか、
うん、
後ろからクワガタのあれが出てるみたいな。
うん。
そういうところから。
そうか、これは、
うん。
で、何マデサゴーラの、うん、孫って言ってましたね。
孫って言ってましたね。
親父誰やねんってね。まあ、その辺も出んのかな。
まあ、あるんでしょうね。
うん。で、今、アニさん言った、その何、その、クワガタだったじゃないですか。
うん。
ペペロゴーラー一本ですね。
じゃあ、カボット虫、う
ん、ねえ、そんなイメージですかね。
か、まだ成長途中なのか。
あ、そう、成長途中って言えばね、この人腕4本しかないんですよ。
そうですね。
マデサゴーラー6本ありましたよね。
うん。
うん。
これから生えてくんですかね。
可能性はありますよね。その、まだ成長途中じゃないですか。
そうだね。
うん。
うん。ちょっと、非常にこの、まずね、実はね、マデサゴーラー自体なんですけど、
うん、
割とその、人気が結構あるんですよね、あの人。
あるんですか？
うん。
うん。
実は、なんか、あんまりこう魔王感というか、その、すごくいい、ただの芸術家のおっさんだったみたいな話じゃないですか。
僕はあんまかっこよくは思わなかったですけど。
うん。ね、そのせいもあって、なんか割とね、あれですよ、人気はあるみたいですよ。
それはラスボスとしてじゃなくて、ストーリー上に出てくる彼として、
うんうん、
としてですね、
うん、
戦闘の時じゃなくてね。
そうそうそう。
うんうんうん、
なぜ、大魔王ですよ、あの人。
うん、
この魔界を全て言った人なんですよ。
うん
うんうん、というわけで、割とやっぱすごい人物だったんじゃないですか、だったんじゃないかなっていう気はしますけどね。
うん
うん、
で、まあ、PV 出てましたけど、ペペロフォーラこいつ、まあ、クソガキですよね。どう見ても。
うん。
なんすか、この髪型は。
ですね。明日の女王、崩れな。
じいさんの、特徴的な、ヒゲっていうかさ、
うん、
どんどんこれ成長すると、しゃくれてくるんですかね、顎。ペペロゴーラ。
そうかもしれないですね。
かわいそうな血筋ですね、まったくね。はい。
あと、バージョン5のヒロインであるイルーシャ。
うん。
はい。
が 5.1 では活躍するという話ですね。
そうですね。
うん。
もうちょこっと出てきただけですもんね、確か。
うん、そうですね。
ね。
まあ、それは楽しみですね。
ね。
うん。
うん、せっかくね、ボイス付きですから。
うん、うん。
目いっぱい、こう、魅力を引き出すような感じになってくれるというやつですね。
はい。
はい。
そうですね。
アップデート当日から、シナリオボス難易度調整が可能です。
うん。
なるほど。後半の強力なボスになるほど弱いが選択される割合が増えていきますということで、当日からいきますよ、
うん、
そうですね。はい。魔界でクエスト、受注できるクエストを追加しましたということで、これがやはりバージョン 5.0 で出てきた、土地とかね、国の方で、クエストがまた追加されるようですね。
はい。
はい。魔界の一部で天候が変化するようになりました。
うん。
うん。これ知ってました？俺全然知らなかったんですけど。
どっかだかで虹が出てたのってもしかしてこれですかね。
虹。あ、
そうなんや。うん、
へぇ、
どこだっけか、場所言ってもあれ、なんか紅葉が綺麗なとこだったんですけど。
はい。
そこに虹がかかってたんですよ。これってずーっといつでもかかってんのかなーって思いながら通った記憶があるんですね。
あ、そうなんですね。
はい。
はいはい、
はい。今、5.0 で見れるのは一番最初の魔界入ったところですよね。
うん。
他の国をつなぐ真ん中の
荒野
みたいなとこ。
はいはいはい、
うん。
あっこでしか今は見れないけど、他のところでも見れるようになるっていうことらしいですけどね。
なるほどね。
うん。
こう、あれ、前回登場できました、奮闘さんあたりのね、本領発揮かもしれませんね。
そう
法則とかなさそうな気がしますけどね。はい。はい。今回の、大きくその、なんでしょう。常設型の、その、なんですか、イベントというか、その、コンテンツ的なものの追加としては、大きく、この場所で何かしろっていうことはないんですけども、
うん。
新たなコンテンツとしてこんなのが入りますよ、ということで、
はい。
魔界に新たなモンスター、寄生獣が登場します。
寄生獣じゃないですか。
寄生獣ね、寄生獣。うん、寄生獣だったら、なんかあれですよね、右ってやつ違うんですね。
そうですね。
はい。寄生獣ね。輝く水晶の獣と書いて。はい。
うん、
画像では、寄生獣ゾルゾムが現れたっていう感じで、なんか、あれですね。これ何ですか？マモーンでしたっけ？みたいなやつが出てますね。
マーモンとかなんかそうなんですね。
う
ん、
そうそうそう。
うん。
うん。ですね。みたいなやつが、なんか黒い、アスキー、なんか、オーラをまとって出てきてますが。
うん。
お 大神門に現れた魔獣調教師ガブラからこの気象獣についての説明を聞くことができますということで、まあクエストもこの彼から受注するんですかね。
うん。
うん。数時間おきに、特殊なオーラをまとった3種類の気象獣が魔界のどこかに出現しますということで、シンボルエンカウントですね。
うん。
気象獣とのバトルは逃げることができません。気象獣が勝つと同じフィールドの別の場所に移動します。
うん。
ということで、単純に行くと、取り合いなんでしょうね、これ。
でしょうね。
まあ、ランダムに出現するとなったら、その近くにおった人しか当たれないですからね。
そうですよね。
うん。で、その戦闘がもし終わったとしてもそこから消えるわけでしょ？
そうですね。
うん。だ取り合うどころか、たまたま見つけたら、当たれるって感じでしょ
うね。うん、あったらラッキーみたいな。
うん。
うん。
ですかね。
うん。
うん。数時間おきってのが気になりますね。
そうですね。
どんなもんなのか。
うん。まあ、それが法則がもし見つかれば、うん。現れた瞬間、待ち構えてた人たちが取り合うって感じになるかもしれないですけど。
うん。ですね。で、これを倒すと、気象核というものが手に入りますということですね。
うんう
ん、気象の気象核または気象のかけらが破片が獲得できますと。気象のかけらは99個で1個と交換できますと、
うん、
いうことで、うん、でこれを集めて何するかっていうと、なんと武器に、錬金効果の4つ目みたいなものをつけることができるよということですね。
うん。
うん。で、これ、まあ、写真を見るとですね、例えば、断罪の邪魔だはる、レベル100以上の装備家の武器に、さらに錬金効果が3つがついているのが条件と。
うん。
で、一度装備してれて、うん、自分の所持になっているということが前提。
はい。
のものには、この気象核によって、気象レベルというものをつけることができると。
うん。
いうことです。で、これは成長させることができるんですね。どんどんどんどん追加していって。
うん。
なので、このままでいくと何？最大が、今んとここれ画像で判明してるのは9とか。プラス9とかなんですけど、これで多分レベルが2か3なんでしょ、多分。
これはレベル2ってなってますね。
うん。
うん。ってことは、まだまだ上につけられることができるよってことですよね。
レベル5までって言ってませんでしたっけ、
うん、言ってました、5までって。
うん。
うん。
うん。よほどですよね、差が出ますよね、かなり。
うん。
うん。下の画像でレベル3で攻撃12になってるんで、
うん。
もしかして3ずつ上がるのか。
はい。
っていうところで、まあ18？
うん。
レベル5までいって。
18、約20違ったらえらい違いですよね。
そうですね。
うん。
うん、
で、攻撃力か、攻撃魔力、コーマがつけられるか、どっちかだって言ってましたね。
うん。
はい。
これ例えば両手剣とかだったら迷わないですけど、
うん、
例えば剣ちゃんが装備するブーメランとかだったらどっちにするか悩むとこですね。
なるほどね。
うん。
そうですね。職業によってはいらないですしね。
うん。
うん。
ですね。で、この先ほどの何、取り合いになるんじゃねえっていう話になってくるんですけど、
はい。
うん、
これはですね、その、いつもの、何ですか、浜石。
うん。
みたいな、おまじないをかけてもらって、しばらく、まじないをかけてもらって、しばらくの間、特定モンスターから、 マイン細胞というものが出るように、おまじないをかけてもらうことができると。
うん、
でこれを集めることによって、マイン細胞を集めて、任意で戦うこともできるようになるよっていうことですね。
うん。
うん。うん。これね、これちょっとね、だから、フィールドで探した方がいいのか、そうじゃなくてこうやって任意で行った方がいいのか。
そう。まあ、確実に行こうと思ったら任意でしょうね。
ですよね。なおかつ、うん、まあ、できれば、ね、パーティー、みんなでかなり強いっていうような情報ね、来ましたので、
うん、
だから、ね、それこそ、やたら強いのに、と戦うことを前提にするのであれば、もうパーティーを組むと。サポじゃなくてね。うん、だとすると、うん、もうやっぱ任意で戦うって方が間違いないんでしょうしね。
うん。
うん。いうことで、ちょっと、
マイン細胞をね、30個集めてようやく挑戦できるんですよね。
そうですね。
うん。うん、で、このおまじないかけてもらっても、うん、マイン細胞が出るか、または、マイン細胞のかけらが出るって言ってるんですよね。
うん。
うん、かけらが20個集まって、マイン細胞1個なんですよ。
ということは、30個で一戦できるってことは、うん、全部かけらだとするとですよね。
いやでも相当な数でしょ、かけらだけ集めよう思ったら。
ですよね、う
ん、これってバチャー出せるんでしたっけ。
あのね、取引とか、
うん、
プレイヤー同士の取引と、それからバザーにも出せるっていうことなんで、
うん、
まあ買うことが早いんですけど、
うん、
例えばみんなで持ち寄りってこともできますよね、考えようとしたら、
うん、
いうことなんで、まあちょっとこの辺はどういうふうに皆さん捉えるかっていうことなんですけど。
新たな金策って捉える人も多いでしょうね。
そうかもしれませんね。
うん。
うん、
いずれにしても。ちょっと、これ結局、魔界のフィールドで戦わざるを得ないじゃないですか。
うん。
当然バージョン5のコンテンツですから。
あ、そうですね。
基本的に、魔界のモンスターの経験値は結構うまいですよね。
そうですね。
うん。魔物使いで12匹呼ぶと、ざっくり1万とか2万とか来るでしょ。
うん、だいたいそのくらいいきますね。
うん。なので、残り、あと、俺なんか今レベルキャップに迎えようかな、みたいな時に、調整で1万2万が残ったりするんですけど、魔界に行ってレベル上げを1戦2戦してれば、すれば上がっちゃうぐらいの気持ちで行ってるので、この後喋るところに関してもですけど、結構この、マイン細胞を集めること、うん、もしくは、希少獣と、まあ、たまたま会うことに、を探すためのフィールドを探索するっていうところの目的は一つあるのかもしれないですね、これ。
で、このマイン細胞を使って戦ったとして、負けても消費するんですね、今回は。
お、うん。
身代わりコインは使えるらしいですけど、
うん。
うん、
負けて消費するっていうことは、これ結構高騰する可能性ありますよね。
そうですね。
うん。
あ、なるほど。身代わりのコインと、身代わりのコインとマイン細胞で交換できる。あ、二つ合わせ技しないと、この細胞回収機という、マイン細胞、希少獣戦に、を、身代わりできるアイテムにはできないってことだ。
身代わりコインと、
マイン細胞で交換できるでしょ？だから、
あ、
一緒に渡してあげないと、まあ、身代わりコイン結構、お手持ち結構あるかもしれないですからね。
ああ、そこにもマイン細胞使うんや。
うんうん。
勝てる自信がなかったら結構な消費になりますよね。一戦一戦。
そうですね。
うん。
うん、
ああ、なるほど。なかなか思い切ったコンテンツですね、これはね。
ですね。
そのこれまでの、
うん、
エンドコンテンツ最近の風潮は行かなくてもよかったじゃないですか。
はいはいはい。
うん。今回は、ほぼ行くべきコンテンツじゃないですか。
そうですね。武器の、強化になる、ので、
うん。
それはやっぱり行くべきって思っちゃいますね、これはね。
もう絶対、その、前衛はやらないっていう人以外は、
うん。
持っとくべき、アイテムなんで、
うん、
で、これ、その武器を強化したとしても、
はい、
その武器についてる強化なんで、
うん、
新しい武器が実装されたら、
うん、
こっから取り外して新しい方につけなあかんねんけど、
はい、
取り外すときに、ちょっと目減りするんです
よ。そうですね。
見てみましたね。
今、例に撮ってるこれ画面なんですけど、レベル、うん、レベルじゃないや、プラス9がついてる、断罪の邪魔だはるから外そうとしてるんですね。
うん。
そうすると3個になっちゃう。
うん。
3個ということは、3つじゃないのかな。
ああ、そうですね。この辺の状態もちょっと。
そう。このね、つけるときの、どの装備の希少効果を評価したいのって聞かれてますけど、うん、希少渡すもの希少格との必要数がね伏せられてるんですよ。
ああ本当だ。
うん。なのでまだ分かんないんです。さらには成功率って書いてますね。
うん、そうですね。
なのでなかなか絶妙ですこれ。
うん。だから結構これは長くかかる可能性はありますよね。
うん。
うん。
で、次の、武器実装された時にも似たようなことをやらなあかんわけで、
はい、
ずっと続く作業になるんですよね、そうですね、これはね。
はい、
うん。
うん。
いや、だからよく考えられてるなと。僕はこれまで、その、あまり行かなかったんですけど、エンドコンテンツは。
うん。
これ必要に迫られると、やっぱ行くようになると思うんで、
うん、
うん。うん、僕にとっては、嬉しいエンドコンテンツ。まあ、エンドとは言わないですけど、に近いコンテンツではあるかな、
うん、ま
あ、
結果ね、プレイしたいっていう風に繋がればですからね。
そうですね。
うん、うん、
はい。
それを。さん3つあるって言ってたんですけど、うん、行くとき選べるんですかね。
あ、
ランダムなんですかね。
いや、任意で行く、マイン細胞を使って行く場合は、任意でどれに行くか選べるそうですよ。
ああ。
うん。
うん、
だったら、まあ、それなりに。
うん。
うん。
その分、その、報酬も変わってくるんでしょうね、強さ
も。報酬もそうですね。
そうですね。
そういう方が多くて。
うん。
うん。
この、出た時の、その、希少格、または希少の再編かな。
うん。
要は、かけら。
うん。
が出るんやけど、その、かけらの場合は99個集めなかったんですよね。
うんうんうん。
なかなか思い切った仕様です ね、
これはね。タロットおマジンの時って、
うん、
なんか狙い目モンスターみたいにいたじゃないですか。
うん、
そうじゃないでしょ、今回。
じゃ
それでもね、割とね、ゾロゾロ出てくる、いきますよね、意外と。
ただ今回は、どのモンスター限定じゃなくて、
どれでも出る。
どれともだと思います、ここに。
ならもう魔物使いでいいですよね。
ああ、それはあれですけどね、その戦うためのやつですけど、うん、細胞の方やけど、
うん、
希少核。
はいはいはい。
うん。武器につける、あれに必要なやつは、
うん、
そっちの再編は99個いるんですよ。
あ、そうか。全然違うよね、うん、話だね。
うん、これだから戦う数が相当戦わなあかんのか、一回の戦闘にね、何十個もくれへんと思うんですよね。
そうですよね。
うん。つなったら結構繰り返しやらなあかん。
うん。
だからまあ強い言うても知れてるんかもしれないですね、これは。
うん、なんだっけ、難易、強さ的には、一番強いのは、うん、スコルパイドとか、あの手のものと、同等みたいな強さだって言ってましたよね。
ぐらいって言ってましたね。 うん、
で、弱いのは、弱いタイプのでも、そのなんだ、キラークリムゾンとか、
うん、
イーギュアとか、あの、フィールド上のやたら強いやつって言ったじゃないですか。
ああ、まあでも一番弱いやつやったら、サポで、体勢とかがしっかりしてたら、なんとか勝てるんじゃないかとは言ってた
んで、出てました
から
ね。
うん。
ああ、どんな強さなのか。
まあ全く歯が立たんってことはないと思いますね。一番弱いやつやったら。
そうですね。
うん。
ので、まあちょっとこれは実装されて、ちょっとわ、ちょっとしばらく湧くのかもしれませんね。いろいろとね。
そうですね。うん。
はい。攻略、ブログさんとか、そういった攻略勢の方はかなりちょっと、頑張って当てられるんじゃないかな。はい。はい。続きまして。そんなこんなでフィールドのレベル経験値稼ぎもね、うまくこう作用するんじゃないかっていうこともありますが、レベルキャップに上がります。112です。
うん。
刻んできましたね。
3でもねえんだってな。
うん。
ややこしいね。
もう115でよかったのにと思いますね。
うん。ね。
うん。
カウスト前提にせず、もう常にレベル上げしてるぐらいのつもりでいいと思うんですけどね。
ですね。
うん。
そんな、今回実際じゃあ、ストーリー以外のその、強ボスコンテンツってのは、その後ぐらいしかないもんね、実際。ですね。はい。いうことで、まあ、これは、レベルキャップ2つ上がりますので。
はい、
まあ、メタキンコインと、集めてられしゃる方は、うまく運用してくださいということです。
ドワラジ
ー。はい、新たな防具、レベル105装備が、追加されますということで。
はい。
はい、アニさん、ちょっと紹介してもらえますか、上から。
あ、戦士パラディン用のネバンメイルセット。
うん。
僧侶魔法使い賢者占い師天地雷鳴師デスマスター用の、
おおや
、アビスセーラーセット。
はい。
うん。で、舞踏家バトルマスター魔物使い踊り子用のガナドールスーツセット。
うん。
盗賊魔法戦士道具使い用の神技のベストセット、
うん、
旅芸人レンジャースーパースター踊り子遊び人用のビーラの衣セット、
はい、以上、うん、5セットですね、
うんうん、
こう強さはもう出ないと分からないじゃないですか、
うん、
こう装備のかっこよさとかさ可愛さとかっていうところを見るとどうですかこれ。
ああ、僕は、うん、そのネバンメイルセット、
うん、
これは好きな形ですね。
これ硬そうには見えませんよね。
まあそうですね。
なんとあと何ですかこのヘルメットは。
これはなんか、うん、何だっけ。なんか漫画にできそうですよね。
ですよね。
うん。
うん。あの、なんですか、今までのその、重鎧的な感じの、なんだろう、本当に兜的な、この、なんですか、頭にガボッと、被る、ロビンマスク系の、うん、鎧ではなくてね、口が出てるっていうね。
うん。
うん。
なんだろう、パーマンとかそんな感じですかね。
ガッチャマンとか。
そうですね、
うん。
でも目は隠れるっていうね。
うん、まあまあ好きですね。
はい、真っ黒ですね、
うん。
どこカラーリングできるか気になりますね。
そうですよね。
そうですね。うん
はい、これ、まさかこの金色のバックルのとこが残るだけじゃないでしょうね。
金色は残るような気がしますよ。
あ、じゃあ、やっぱり模様が変わるのかしらね。
うん。
ベルト部分とか。
ね。
でしょうかね。
はい。アビスセーラーセット。なあ、魔法使いっぽくないですね。帽子、帽子がね。
うん。
うん。
うん、なんか、ボーイスカウトって感じですよね。
うん。これ、うん、男の、プクリポの男が着てるからですけど、男の装備があまりかっこよくないですね。
基本的な形は女の子と同じで、スカートかズボンかぐらいしか違わないんだと思うんですよね。
そうか。
そうですね。うん、短パンなんでしょうね。
ですね。うん、はい、
うん。
ガナドールスーツ。ああ、ええ
ー、私、これが一番ないかなと思って。うん、
これはないですね。
まあ、あの、踊り子はいいんかもしれないですけど、この、なんだっけ、うん、武力三色ですよね。に向かないですよね。
うん。
うん。これ、次のね、真偽のベスト。
はい。
これ、ちょっとデザインお気に入りですわ。
うん、この頭は、ベストと一体ものなんですかね。
うん、と思いますね。頭だけやったらおかしいでしょ。
うん。
違う装備にこの頭つけたら。
ああ、そうですね。ってことは、うん、部位は4つですかね。体埋めて頭もまとめる感じ。
一体型でしょうね。
体、ね、腕、足って4つかな。
うん。
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 これもどこがカラーリングできるか気になりますね。
うんうん。
そうですね。ヴィーラの衣セット。
はい。
まあ、これはね、まあ、あれじゃないですか。俺が言うのもあるけど、合格点じゃないですか。
とりあえず、エルコ勝ち組ってことで。
そうですね。まあ、女キャラが着る分にはいいやろうけど。
うん。
これ、ね、エルオでこれですから。
ああ、そうですね。
うん。小顔が来たら、
うん。うん。あと、ちょっと、ケンタロウさんもちょっと、いまいちな。
どういう意味ですか、
それは。深くは言いませんけど。
うん。
うん。なかなかちょっと、独特な。
うん。
うんうん。ことになりそうですね。
カビ芸人、レンジャーとか、俺向けなんですけどね、どちらかというとね。
ああ、そうですね。
はい。
はい。
まあまあまあ、装備のね、詳細に関しては、また、アップデート後ということで。
そうですね。はい、内容わかりませんからね。
はい。
うん。
いうことで、続いて、白箱等々はね、当然出ますよ、おうちくず。
うん、
はい、次。大幅変更点の次。前 5.0 の時もね、ありましたが、一部職業に、追加武器スキルラインが入りますと。
はい。
盗賊にハンマーが入ります。
うん、
特筆すべきは、なんだっけ。ランドインパクトとプレートインパクトは盗賊のみ威力アップです。
うん、
それと、スタンショットと、状態異常成功率アップが入るので、盗賊得意のサプライズラッシュとか、お宝ハンターなどと加えて、スタン状態にすることの頻度が増えますということです。
うん。
うん。ちょっと追加先に言っちゃおうかな。レンジャー、うん。レンジャーには爪。
うん。
サマーソルトクロを、これは何だっけ、もともとは、
レボルですね。
いや、爪って何だっけ、サイクロンアッパー？
はいはいはい。
そうですね、サイクロンアッパーですね。
サイクロンアッパーの代わりにサマーソルトクロが、うん、レンジャーのみ入りますと。
うん。
で、こちらが、レボルスライサーと同等で、非ダメージアップの特技になりますと。
うん。
いうことですね。
うん。
で、他の持ち返しので、レボルスライサーとか、ケルベロスロンドと合わせると、レンジャーは相手のそのダメージを上げ、非ダメージを与える援護射撃もできるよっていうことですね。
うん。
はい。そして、スーパースターには鎌。
はい。
鎌2色目ですね。
そうですね。
はい。で、こちらは、あと、蘇生ができるような救命の釜っていうのが追加されています。うん、
はい。
いうことで、待望のスーパースターに蘇生能力ですよ。
うん。
ということで、この3つが追加されます。多分、お二人とも物申したいでしょ。
まあ、あんまり使わない職なんで、それぞれ。
あ、3つともですか？
うん。
はい。
だから、まあ別に、特に僕に影響はなさ、まあ使うとしたらレンジャーですけど、
うん。
まあレンジャーは強くなるでしょうね、これ。
俺レンジャー今ね、なんですかね、ブーメランと、
うん。
斧にしてるんですよ。
うん。
はい。
ので、うん、それでも爪入れるかな、どうしようかなって感じですね。割と最近レンジャーで斧とかで、ね、魔物使いで斧使ってるの結構好きなんですよ。ドワーフに合うので。
うん
うん、なので、爪に持ち替えようかどう、迷うとこですね、これはね。
ほんと、ケンタロウさん爪嫌いですよね。
大嫌いですもん、俺。
もう強いですけどね、爪。
強いですけどね。
強いから嫌いなんでしょうね、
う
ん、俺。
あ
ー。まあ、レンジャーの場合は、そんなにテンション上げる、あれがないんで、
うん。
うん、それほどなんでしょうけど、ただこの、火ダメをアップさせるのが、
うん。
3つ使えるっていうのはでかいですよ
ね。ですよね。やっぱ、レンジャーで、行くことが多いのは実は、うん、ま、防衛軍で行くんですよ。
うん、
やっぱ、で、なんだろうな、討伐目的だったりすると、
うん、
魔戦にレンジャーがいると、もう圧倒的ですよね。
うんうんうん、
プラス、道具使いなんか言おうもんならね、
うん
うん、もう10分なんてかからずに倒せますからね。
だから、そうなると、魔戦切って、レンジャーで、回せれるようになってくるん
です、ね、うん、ひたすら、火だめ上げればいいってことですよね。
うん、
サマソルとクローレボルスライスを、
うん、
ま、みんなで回して。
そうですね。
うん、
で、レンジャー自体にも、まあ、いろんなありますし、
うん、
で、うんうん、必殺が、後にあるのかな、強化されたじゃないですか。
はいはいはい。あ、ポルカの方ね。
うん、ポルカがいきなり2段階上がるって、
あ、
うん、まあ、めちゃめちゃ強いんじゃないですか。
なるほどね。
うん、コンテンツによっては必須になる可能性はありますよね。
ですね。
うん。
レンジャー復権か。
うん。
で、スーパースターの釜に関してはですよ。やっぱ、釜の2色目として追加されたので、うん、まあまあ、実はどれに釜が来るだろうなとは思ってたんで。
うん。
まあ、スーパースターは実際どれもこれも、武器の強さ的にはね、若干見劣りする感はあったんですよ、うん。だからこそ俺は無知だったんですけど。
うん。
うん。で、それ逆に他の技で、ね、リカバーする。
うん。
それこそ、ゴールドシャワーとかで、リカバーするみたいな分になっちゃうんですけど、ゴールドシャワーもかつてほど強くないでしょ。
全然強くないですね。
でしょ？
うん。
うん。なので、そういう意味では、ちょっといろいろ、パターンが増える形としては、釜は面白いかもしれませんが、
うん、
スーパースターっぽくないっちゃないですよね。
うん、ね、
そうですね。うん、でも本当これ強くなると思うんですよ。
ですね、
そうですね。
うん。
うん、その、救命の釜があるっていうことで、釜持ってな意味がないぐらいになるんじゃないですか。
そうでしょうね。ああ、ですね。
必要な時に、ね、蘇生できひんかったら意味がないんで。
うん。
うん、
あと、ちょっとね、地味かもしれないですけど、
うん、
バギ呪文の強化が入ってますよね、釜に。
そうですね、この88のところの装備値バギ系呪文プラス 100% って、つまり 200% になると
これ、乱暴ですよね、100% って。
うん。
バギ系の呪文をほぼ使わないんで、どれぐらい強くなるのかがあんま想像つかないですけど。うん、
つかないですけど、でも、すごいですよね。
ね、
バギークロスじゃなくて、バ、何だっけ、一番強い。
バギムーチョ。
バギムーチョもありましたよね。
うん、
それがどれぐらい出てたんかがわかんないんでね、
今のところ。ああ、もともともわかんないので、なんとも言えませんけど。
うん。
うん。
まあ、安西先生はめちゃめちゃ強いとは言ってたけど、うん。まあ、ああいう時の安西先生の言ってることはあんま当てにならないんで。
あと、ただね、一つやっぱり、盗賊
ハンマー、うん、
やりたいことはわかります。
うん、
やりたいことはわかるんですけど、果たして盗賊ってハンマーかって思うんですよ。
まあ、そうですね。盗賊というより強盗って感じですよね。
うん、そうですよね。なんですか、うん、窓ガラスの悪いイメージですよね、このハンマーじゃね。
ね、殺して奪うぐらいの感じですよね。
今でも探検爪むちから来ていきなしハンマーっていうのはちょっとやっぱイメージじゃないですね。
うん。
うん。
だから本当はブーメランなんでしょうけど、盗賊だったら、
うん、
ブーメラン持ちすぎですからね。
ああ、そうですね。
他のキャラクターで。
うん。
うん。うん、ね。いうこともあって、ちょっと、まあ、ちょっとどれぐらい化けるかですね。
うん。確かにここに書いてあるのに、範囲攻撃ね。
はい。
今までなかったじゃないですか。ムチの縦一列みたいなやつ。
はいはいはい、はい、
うん。あれぐらいしかなかったので、確かにね、ランドインパクトありがたいのかなと思うんですけど。
まあ、ランドだとね、チャージなしでバカバカ出ますからね。
そうなんですよ。
うん。メタルメイキの時に便利ですね、これ。
うん。
盗賊とか、やりにくかったんですよ。
確かにそうですね。
うん。だから。それはスパスターもそうなんですけど、
うん。
無知でわざわざ横に移動して、横から一列
やる。そうそうそう。それを意識してから攻撃しないといけないですもんね。
そう。ランドは結構範囲広いんで、うん。何も考えずに撃てるんで。
なるほどね。
うん。
あとは、なんか、バンマの塔あたりで活躍しそうみたいな話もありますね。
そうですね。うん、まあ、どれぐらい強化されてるかによるけど、盗賊がいいのか、バトがいいのかっていうところでしょうね。
ですね。
うん。
うん、
なあ、まあ、バンマの塔の場合ね、生き残りが全てなので、
うん。
うん。そこら辺がどれぐらい出るかっていうのがありますね。
うん。
はい。ということで、これ、前回と同様、タッツィに、新スキルとして振ってもらわなきゃならないけど、必ず喋れということでした。
はい。
これ分かりづらかったですね。
分からんかったです、僕。
うん。
何回も、旅のブーメラン実装しよう思ってんのに全然乗っからんかって、うん、あれ、どこしたらいいんや思ったら最後のページにあったんですね。
そうですね。送ってっていう形で。
うんうんうん、ブーメランって書いてるところを選んでんのに出えへんわったら最後にブーメラン旅芸っていうのがあったんですよね。
本当分かりづらいですよね、これね、うん。
気づくの結構時間かかりました。うんはい
その他もろもろ、落とすドロップアイテムとか買われてます。それから宝珠の方にもサマーソルトクローンの宝珠入ってますとかね。いろいろあります、うん。で、さっきのはレンジャーの方ね、スキル調整ということで、うん、ポルカは攻撃力、守備力の上昇を2段階アップ。スクルトと、スクルトと、バイシオンを2回分かけるっていうことで、同時にかかるってことですね。うん、と、うん、バイキルトが追加ですということです。バイキルトが追加ですからね。うん、
ねえ、連動も強くなりますね、これ。
申し訳ないんですけど、じゃあ旅芸人にバイキルト入れてくれよ。
ああ。
バイシオンじゃねえよ。
そうかるギターがあるんでってことですかね。
ギターと扇がありますからね。
うん、でもね、ほら、旅芸人をサポートで雇ってる時って、うん、ブーメラン強いから責任あるじゃないですか。
あ、
うん、あれ、わざわざサポート仲間って、2回かけるでしょ、倍しよ
う。
うん。
あれ、2ターンかかるってことですよね。
そうですね。
でしょ、
うん、
ね、ビートとか溜まってる場合はすぐやってくれるんですけど、やってくれないんで、
うん。
うん。結局、バイシオン2回だったら、そこに、何、ハッスルダンスとか絡むと、結局2段階上がるまで時間かかってたりするんですよね。
うん。
うん。だから、そういう意味では、旅芸人にバイキルトでもいいんじゃないの？と、俺は思います。
まあ、とりあえず今回はレンジャーの強化ってことなんでしょうね。
レンジャー使って、うん、あんまり使ってなかったですもんね。
うん。
うん。みんな、いろんな職業で遊んでねってことだと思うんです。
うん。
うん。
うん、
ですね。
はい。
はい。とりあえず、ここまでで前編終了でございます。はい。後編もよろしくお願いします。